で、なんかこう、数回、田村あすかさんに今まで会ってるんだけど、うん、で、話してこうしてるんだけど、うん、それの中で、あ、この人バランスいいなってすごく思ったの。
あ、
いや、すごく見習うとこあるなって思って、僕はすごく勉強になったんだけど、なんていうのかな、こうやってすごく人当たりが良くて、柔らかな雰囲気なんだけど、そのリーダー的存在にもなれるさ、ちゃんと冷静さを持ってる、
リーダーの、
で、
とはいえね、多くの人が関わる映画制作っていうものの、うん、やっぱり牽引役を務めて、いる方ですからね。
マスコット。
そこに必要なリーダー性とかがあるからっていうことでしょう。
だそういうなんかパーソナリティを見るとなんかね、そう、もっとね、異常視っていうのをこの大事にしつつ、ちゃんと興味持って見るっていうのを。もっとできるんじゃないかなって思った。で、なんかその距離感って、これすごく大事だなってね、思ってて。で、なぜそういう距離感大事かっていうとさ、言っちゃえばさっきの、暴力性の話だったりするんだけど、前回のね、トークしましょうの話をしたんで、僕はいろいろ喋って、鹿野くんと喋って、
うん、
で、まあいろんなことをね、話したんだけどさ、それの一連の流れの中にさ、まあ収録はしてないかもしれないけど、個人的に、やっぱ、ある世界にさ、僕ら住んでて、社会に住んでて、で、それを基盤にしてて、で、そこにいろんな違和感を感じたりとかするんだけど、社会は回ってて、そこにあって。で、僕らはここで生きていくっていうさ、ことをしなきゃいけないので、なんか違和感だとかっていうのをね、感じたときに、例えばね、貧困問題でもあるんでね、僕らはこうやって、例えば就職氷河期のときに、僕らは、社会に出なきゃいけなくて、職がなくて、泣く泣くフリーターになってるんだよっていうさ、言い方もあるわけ。
言い方もあるね。
うん、
言えないか。
俺はね、俺はそんなではないけど、望んで俺舞踏に。
舞踏の世界へ。
望んで
舞踏に。頭丸めちゃった。まあ、俺はそんなでもないんだけど、かたやなんか貧困問題を語ってる人たちって、なんかそういう言い方もしちゃいがちなんだよね。
あ、しちゃいがち。あれでもなんか、そう、なんか、そうな、いや、社会が悪いみたいに言ってる人は一生そう言って、そこででしか生きれなくて、いや、それでも、いや、なんとかなるんだとか、社会が悪いとかって言ってる人は、もう多分ずっとそこのままだから、いや、なんとかするんだって人は思ったら、絶対変わると。要は。
フェミニズム問題、まあ、ジェンダー問題とかもね、なんかね、多くのことって、そうなんだよね。なんかこういう違和感も私ら感じてるぞとか、私はこうやって抑圧されてるぞ、俺らこうやって抑圧されてるぞってさ、だからそれを回復させろっていうような、そういう、違和感だとか、まあ、訴えとかってあるにはある、で本当に社会的に政治的に変えなきゃいけない部分って本当にあって、でそこは議論されてしかるべきなんだけど、ただ個人のレベルではそう感じてても生きていかなきゃいけないじゃんっていうところがあって、そういうところをね、なんかね、例えば小説だとか映画だとか物語世界って、うまく汲み取ってあげることってすごくできると思うんで、で求められてることだと思う。そういう中でね、僕は、さっきの吉永文さんの対談の中で、あるね、一言あってね、ちょっと紹介したい。この吉永文さんが、 三浦紫苑っていう小説家の人とね、対談してるんだけど、そこでよくフェミニズムって気づいたものが損だって話があるんですが、私は違うと思うんですって、うん、で話し始めるんだけど、やっぱりまあ気づいちゃうとさ、ああここが辛いんだなとかってさ感じて、でしかもさっきまで話してきたようにさ、社会システムは個人の力では変えられないから、辛いままじゃん、だから損じゃん、気づかない方がいいじゃんっていうさ、言葉ってすごくあるんだけど、でもこの人は違うと、吉永さんは違うって言ってる。でそこはなぜ違うかっていうと、例えば知り合いの女性がね、就職して、で学生の時すごく、できる人だったんだけど、今お茶組みとかさせられて、で、全然冴えない男子がこう出世していくっていう、私は出世できないっていうのを怒ってるっていうさ、そういう時に、私はその前から学生時代からフェミニズムっていうことについていろいろ話してたんだけど、その人はそこでは気づかなかったんだけど、そこで初めて気づいた。気づいちゃった人ってそこで言ってあげられる言葉を用意できるじゃんっていうんだよ。でその子に言ってあげられて、いろんな自分が今まで考えたこととかで、こうなんじゃないのとか、こういう見方もあるよねとかっていうさ、視点をさ与えられるっていうところで、社会的なシステムとしては救われないけど、やっぱり個人的にその人を救うっていうことはできるはずだっていうね。だから気づいちゃうことっていうのは別にマイナスじゃないと、私はそういう言葉を言っていきたいっていうようなさ、そういう作家さんだってするんだけど、なんかこういうあり方ってすごく誠実で、ちゃんと距離感も持てて、なおかつ社会とも折り合いをつけてやっていける。でも自分の芯はちゃんとまっすぐ通ってるっていうのがさ、そういうような描き方、捉え方をしてて、あ、素晴らしいなと思ったの。そう、非常識を語る、考える、誰かに届けていくって時に、私はこんなこと気づいたんだっていう、この出発点から、他にも気づいちゃう人、で苦しんでる人もいるかもしれないっていう時に、何言ってあげられるかなっていうところがすごく重要になってくるんだろうな。まあちょっと鹿人には嫌われるけど、これは重い言葉がちょっと出てきちゃうんだよね、こうやってね。一つこう映画とか小説とか、なんか物語世界って一つのこう社会は変えられないけど、でも救いを求められるっていうさ、一つの救いだと思うわけ、救いのツールだと思うわけ、その中で誰かを否定せずに自分たちが肯定できるっていうさ、そういう、なんだろうな、場所を見つけられる。例えば非常識ってそういう概念だろうなって俺は思う。
そうだね、
ちょっとね、託しすぎだけど
思うよね。
もうかなり考えちゃきちゃったみたいな。口が回らねえけど、
一瞬作ったね。
一瞬作りましたね。
岡山で頑張った。
すごい広い話になってきちゃっていて、最初非常識図鑑っていうもので語られている非常識ってどんなものなんだろうっていうところから、なんか良い映画を作るには話になったりとか、でその、映画っていうエンターテインメントで汲み取れるものはマイノリティっていうものがいて、その人たちがいいんだよって言ってあげるっていうような視点があることが素晴らしい映画を作ることにつながっていくっていう話になっていて、で振り返ってきて、じゃそのマイノリティっていう、それでも生きていこう、生きていかなきゃならないと思っている人たちを救うある一つのグループとして非常識っていうのがいて、そこに焦点があった、そこをターゲットにした非常識っていう図鑑っていう映画が出てきたってことは、すごい希望があるよっていう話をものすごく広く言ってるような感じに聞こえてきたんですけど、
まとめありがとう。ちょっとこの辺でごめんね、区切らせていただきます。